西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ始まりました、西宮徹底解剖。へえ、そうなんや。今日も西宮市立青空幼稚園年長さん50人の方が元気にへえそうなんやって言ってくれましたけれども、さあ今月からスタートしていますこの番組、記念すべき4月最初の、月のテーマは西宮街道今昔ということで、ゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の合田重信さんをお迎えしてお届けします。ということで合田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は第1話、はい、古代の国道1号山陽道、
ちょっと遠い話でしたけどね。
いやでもそうやったまさにへえそうなんやがいっぱいありましたね、
う
ん、
あそうですか、
はい、さあそして今日は、五街道に次ぐ脇王冠、はい、山崎、これは道と読めばいいですか。
道もしくはあの通り、どちらでも結構ですけども、
山崎通りとも読む、
はい、
はいはい、ということなんですが、これはいつぐらいの時代になる。
これはね、江戸時代の話なんですよ。で前回がまあ、奈良時代、平安時代ですから、ちょっと1000年ぐらい時間が飛んじゃいますよね。
長い時間が本当空きますが、
それは理由がありましてですね、まあ、この間の時代がいわゆる中世という時代で、鎌倉時代、それから室町時代、まあ、間にあの南北朝とかですね、戦国時代というのを含むんですが、その時代はちょっと全国をこうドーンと通ったですね、街道というのが、ね、実はないんですよ。まあ、ないことはないんですけど、制度としてこう整備されてないと言いますかね。当然道はありますので、人の往来もそれから
馬ももちろん
馬もありますね。それこ
そ
手紙も行ったり来たりするんでしょうけども、それ全体をですね、あの収めると言いますか、全体をこうシステムとして把握する、まあ強力な中央集権の国家がないという時代なんですね、実は。であの1回目でもですね、あの街道がすなわちその歴史をこう知ることができるというふうなことをちょっと冒頭にお話したと思うんですけども、まさにその通りでありまして、あ中世全体を全国をこう貫通する街道がないなということは、結局全国を貫通するその強大な国家権力がないなということになるんじゃないかと思うんですよね。
なるほどね、はい、やっぱ道を全国規模で整備するというのはものすごい
大変だと思います。
パワーがないとできない
ですね。これをメンテナンスしていくのは相当なその財力といいますか、力がないとできないですよね。
お金も、
お金も
それからそのグッと押さえつける
そうですよね、
パワーみたいなのも
やっぱり当然両方いると思うんですね。じゃあその中世どうだったかということなんですが、はい、まあ、中世はですね、その領国を、まあ、支配するというのが基本ですよね。領国というとあの、国、昔の国とありますが、例えばこの辺ですと摂津の国、お隣ですと河内の国、播磨の国というのがありますが、その、まあ、大体国ごとぐらいにですね、領国というふうにしまして、その領国の中だけをちゃんとしましょうと。で例えばその隣の国行くときはですね、関所があって、そこでその関線お金を取られちゃったりするわけですよ。
通行料がいるんですか。
でそうなると、まあ、国に入るのにお金が行ったりしますから、今の、まあ、言いますと外国行くときに、例えば空港利用料なんかいりますよね。あるいはあの荷物通っていくときに、あの関税なんかいりますけども、それと同じようにですね、播磨の国行くときにお金がいる。でこれではですね、ストーンと通った道なんていうのはもう考えられませんよね。
そうですね、
そうなんです。だから、うん、両国ごとの支配、あるいはもう少し狭い範囲の支配がですね、中世、鎌倉時代、室町時代の基本になるわけですね。
じゃあそんなに大規模なものや人の往来というのは、当時はなかった、
どうなんでしょうね。まあ、もう一つ海上交通というのはありますので、海上交通は比較的あの大量のものをあの輸送することができるので、まあ、それを合わせてということになるんじゃないかと思うんですね。でこの海上交通を重視してですね、その両国と両国の間をこう貫いて、物を物流させようというふうに考えたのが、例えば平の清盛であるとか、あるいはその足利義満であると とかそういうこう貿易に、なんていうんですかね、力を注ごうとした人たちがいるわけですね。その人たちでもやっぱり街道の整備はできていないですね。
じゃあその街道、陸路を整備するよりは海の方に回路をこう開いた方が
まだ耐えやすいんですよね。結局海はですね、まあ当時ですと海賊がいるぐらいですので、海賊さえ押さえつければ何とかなると。ただ陸路で例えばその前回のですね、山陽道国道1号を整備しようとなると、これやっぱ京都から博多太宰府までになりますから、その間のこう両国をですね全部説得してもらわなきゃわけですね。それはやっぱ大変だと思います。でなおかつその道をメンテナンスするのはですね、地元の力でメンテナンスすることになりますから、それはそれはもうそう簡単ではないでしょうね。
なるほどね、はい、じゃあその街道の姿もやっぱりどんどん時代とともに変わっていく、
ということですね、
はいはい、さあそしていよいよ江戸時代、
江戸時代ですね、入りました。江戸時代になりますとですね、これ皆さんご存知の五街道というのが出てきますよね、
はい、
あのこれ徳川幕府がですね江戸を中心に整備したあの、まあ、一級国道ですね、はい、一番大事な道を五街道というふうに言いましたんですけども、はい、これあくまで江戸が中心なんですよ。
江戸が中心、東海道、
はいはい、いくつ行けますかね
東海道、はい、えあと中仙道、
中仙道行けますね、はい、
中仙道、あと、あと
なかなか難しいんですよ、
これ。ちょっと待ってください、東北の方にもなんか行ってますか。
ありますあります、あります。
なんだろう、
ね、
あれ、
ま、
東北道違いますよね。
ちょっと違いますね。あのですね、はい、あの重視したのが、まあ、東海道ですね、はい、これは京都まで、
はい、
中仙道、これはあの山周りの京都まで、はい、これはまあ日本は皆さんご存知だと思うんですけども、徳川幕府として、ね、その次に重要なのは日光なんですよ。これ徳川家康をお祭りしてますので、東照宮に
お参りに行くための、
お参りに行くんですよ。あの将軍がお参りに行くために非常に大事ですので、日光道中というのを整備します。これ3本目ですね、そんなバカなと思うんですが、
そうなんですか、
わがままなんですけどね、これ非常に重視してるんですが、日光道中、まあ、関西にいますとあまり日光というのがピンとこないんですけども、あの東京に住んでる方々は日光というと非常に身近な今でも観光地ですので、あのピンとくると思いますけどね、
それは道もちゃんと整備されてるからなんですか。
そうなんですよ、今東武鉄道がねピュッと行ってますけどね、日光道中ですね、はい、それからあの先ほどおっしゃったあの東北行く道、
はい、
奥州道中、はい、まあ、名称がねそういう古い名称ですね。それからもう一つ、はい、もう一つ
どこですかね、
う
ん、
どうしようね、
他どこ行きますか。東京のその都にいる人が行きたいとこですよね、
よく行くところですね、
よく箱根
あ近いんですけどね、甲州道中、あの山梨の方へ行く、あの途中、山陽道じゃなくて中山道からちょっと分かれるんですけども、
はい、それ何の用があったんですか。
甲州道中からですね、はい、少し下がって静岡に抜ける道になるんですけども、静岡に抜ける道は入ってないんですが、静岡駿府はですね、これ徳川家康がおったところですから、これも大事なんですよ、
ふるさとへ。
そうなんですよ、
なんかあのね、議員さんが力出して駅こっちも持ってきたりする路線をみたいなのありますけど、やっぱり時の権力者というのはやっぱりそうやってこう自分のところにきちっとその整備をすると
、どの、まあ、五街道見ましてもですね、うん、全部あの起点が、お江戸日本橋ですよね、東京中心ということになりますね、
はあ、はい、ということはもう山陽道は、
はい、
ち
ょっと脱落してます。
あちゃちゃ、
一級国道から脱落しまして、
一級だったのに、
脱落しまして二級になっちゃった、はい、ららということなんですが、で京都からですね、うん、西の山までの道が、まあ、二級国道脇王冠というふうに言うんですけども、はあ、山崎通りもしくは山崎道ということで、はい、一級国道に次ぐ二級国道として、まあ、あの江戸幕府として整備しますよということで、まあ、指定されたということですね。
そうなんですか、はい、じゃあこの西宮を、まあ、あの含むというか、の近くでは一番、まあ、大きな道はこの山崎通り、
はい、山崎道、はい、そうですね、そういうことですね。
これが今で言う、
はい、西国街道、そうですね、まあ、あの一般的にですね、はい、1回目でもその街道歩きの話が出ましたが、歩かれるのは大体西国街道なんですよ、
はい、
で電話かかってくるのも西国街道なんですけどね
、はい、
いわゆる西国街道というふうに皆さんが思ってらっしゃる道はこの山崎通りのことなんですね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあその西国街道という呼び名は、
はい、実はですね、これはあの江戸時代の中頃ぐらいから、まあ、俗称といいますか、あのこの辺りに住んでられる方、うん、もしくはそのもう少し、例えば高槻の辺りとかですね、その辺りに住んでられる方が、この道を西国街道というふうに言ったということになりますね、うん、ですので、まあ、あくまで俗称の範囲ということになりますね。
じゃあ文献などには、 あの山崎通り山崎道というのが
正式名称ということですね。
西国街道というそういうネーミングは載ってないんですか？
古文書にも出てくるんです、古地図にも出てくるんですけども、それは各地方で作った地図なんかに西国街道とかあるいはですね京街道、美しい名前だと思うんですけどね、京都へ行く道なんで西宮から見ると京都へ行くので京街道というふうに言って、なかなかいい名前だと思うんですけども、そういうふうにこういくつかね同じ道にもいくつかの名称がついてます。で、山崎通りというふうにこの辺りの人は言ってないですね実は。
やっぱり
面白みがないんでしょうね、ただその幕府 の街道の名称としては山崎通りもしくは山崎道ということになりますね。
それは京都 の大山崎の辺 の
あ, あれを通るからですね、山崎を通るからということですね。
という意味ですか、
はい、京都を出てですね、京都 の、まあ、南の方から出ましてですね、最初の宿が山崎なんですよ。ですので、まあ、山崎道山崎通りということになる、まあ、あくまで京都から見てということになると思います。
なるほどね、はい、じゃあまあその2級国道ですか
まあ2級とは言わないでしょうけどね、まあ、脇王冠ということで、
脇王
冠、はい、
この脇王冠というのは随分たくさん全国にあったわけですか？
全国あります。私も詳しくは知らないんですけども、この五街道に次ぐ重要な街道としてですね全国に整備されてますので、この山崎通りだけではなくて、脇王冠というのはたくさんあると思います。
はあ、そうですか、はい、でまあ、その当時 その道の整備であるとか、まあ、その街道、いろんなこと、その人の往来とか物の流れみたいなことは、結構文書として残ってる分があるんです
よ
ね。
そうですよね、はい、まあ、一番有名なところですね、やじきた道中なんていうのが一番皆さんご存知だと思うんですけども、はい、江戸時代にはですね紀行文というのがたくさんありますので、それにまあたくさん出てくるというのが一つありますね。それからもう一つですね、江戸時代になるとその古文書がたくさん残ってるんですよ、やっぱり近い時代ですのでたくさん古文書が残ってまして、西宮市内でもですねその街道の様子を書いた絵図とかですね、そういうのが、はい、いくつかあります。でここでちょっと紹介しますとですね、まず一番古いところでいきますと、慶長10年摂の国図というちょっと聞き慣れない名前なんですが、慶長10年、1615年だったかな、ちょっとど忘れしましたが、江戸時代のごく初めですね、に、これ全国の、まあ、国絵図というのを作らせるんですね。これ徳川幕府が作らせるんですけども、この辺りですと摂津の国、まあ、播磨の国、河内の国とあるんですが、その国ごとにですね詳細な地図を作りまして、でそれをまとめて、日本全図を作ってですね、幕府が作ってそれを天皇に献上するということをやってるんですね。なんでそんなことするかというと、徳川幕府、まあ、家康がですね全国を治めますと、こんだけ私が治めましたのでこれを天皇に献上しますということで、ざーっと地図を作らせて、でそれで天皇に献上するということを、これ江戸幕府最中にですね4回か5回やってるんですね。これが国家事業になってます。で国絵図を作ったのもこれおそらく家康が最初ですね。で全国の地図を作るというのはこれやっぱ大変でありまして、当時飛行機もありませんし、
そうですよね、
レーザー測量機もありませんので、
Google Earth もないです
から、ない、全然ないですからね、はい、もう地図作るの大変なんですよ。でどれぐらい大変かと言いますと、各村のですね領主とかですね所屋さんに命令しまして、村高はいくらで、人数いくらで、範囲はどれぐらいあって、どのあたりにあるかというその記録を全部提出させるんですね。でその提出された記録を役人が集めて、軍ぐらいの、まあ、この前も話しましたが国軍吏とありますから、国よりも少し小さい範囲、はい、この辺ですと向こう軍の範囲のまず地図を作りまして、で各軍の地図を集めて、今度国の地図を作って、また国の地図を作って全国の地図になりますから、そういうふうにこう非常に労力かかるんです。それをですね命令一発で、号令一つでやってしまうということですから、非常にやっぱり権力を行使するということになりますね。
徳川家康って
すごいんです、
やっぱりすごかったんですね、
スーパーマンなんですよ。でそれのまあ元を築いたのが豊臣秀吉であり、あるいはその織田信長でありということなんですが、それを完成させるのがやっぱり徳川家康ということで、ものすごい力を持ってると思います。
そうです
ね、すごいんですよ。
でそれは今見てもかなりその現実に近いというか、
そうです、かなり詳細ですね、リアリティがありますよね。でこの慶長10年摂の国図というのは実はこれ写しでありまして、当然地元に西宮市内にあるんですけど、ね、私どもの郷土資料館にあるんですが、これは地元にずっと伝わってきたものなんですけど、写しなんですね。で、本体の方はこれ江戸幕府に提出してまして、でその後江戸城が燃えてますので本体がなくなってるんですよ、ですから写ししかなくて、日本全国にこれ1枚しかないという非常に大事なものになります、 で、大きさがですね3メートル四方ぐらいの巨大な絵図でありますので、広げますと一部屋埋まってしまうぐらいなんですが、まあ、これにですねちゃんと街道の様子が書かれているというのがあります。これが、まあ西国街道といいますか山崎道が書かれている一番古い、まあ、山崎道とは書いてないんですけども、この辺りの街道が書かれている一番古い地図ということになりますね。江戸時代のごく初めです。その他ですね、まあ地図類からいきますと西宮町浜図というのがあるんですね。これは西宮町のですね様子を描いた、江戸時代の西宮町なんですけども、様子を描いた絵図でありまして4枚ぐらい同じような形のがあるんです。時代が少しずつ違うんですけどもね。で西宮の町の中の、道はどうで、で家がどこに建っていて、江戸さんがここにあって、で西国街道ここ通ってますよという、そういうこう割とね正確な地図があるんですけどもね。これが4枚ぐらいやっぱり郷土資料館に入ってますね。
その当時の西宮の町、西宮町ですか、
どの辺かな、
どのぐらいの範囲なんですかね。
一番西側がですね、これエベスさんのあたりですね。
は
あ、で東側がですね、どこと言ったらいいんでしょうね。市内の方ですと横道というと分かると思うんですが、今の西宮市役所がありますね。あれよりも少し、東、まあ数百メートル東を打ったところですね。川で行きますと東側とか、六谷寺川とか流れてるところですね。あの辺りが一番東端になります。ですのでそんなに広くはないんですよ。
そうですね。
その間ですね。で南北は今の国道2号が一番北ぐらいですね。で南はもう海までありますけども、それぐらいの範囲が西の旧西宮町の町の範囲ということになりますね。
ということは当時一番その繁華なというか人も
賑わってるところ、
お家も多かったところがそのエリアと、
江戸時代の人口がだいたい8000人から1万人ぐらいあったという、結構大きいんですよ。
それはどうなんですか、全国的に見ると大きな町なんですか。
でその辺のお話も今日しようかなと思ってるんですが、割と大きい町なんですね。で比較のためですね、ちょっとその西国街道というか山崎通りのその宿場の話をちょっとしたいと思うんです。で他の宿場と比べると人口大体どれぐらいか分かってきますの で、そういうお話をしたいと思うんですが、実はその江戸時代の街道制度というのはですね、これ奈良時代 の、 その国道1号の話もそうだったんですが、奈良時代のはこれ駅を置く、馬屋を置くと、馬屋ですよね、馬屋を置くと
ありがとうございます
いう話だと思うんですけども、
先週ねいろいろまあね、
ありましたね、
無事にも出ました、
馬屋を置くという制度だったんですが、で間は定規で引きますよという話なんですが、江戸時代もやっぱりあんまり変わらないんですよ。それとで基本的には宿場町はここだというふうに決めるんです。
先に
まあ、それを宿駅というふうに言うんですけど、やっぱり駅なんですよ
それにぎわってるところを点々とつないでたんじゃなくて、
でばっかりでもないです、ここみたいなもんなんですね。で宿屋の宿にそれから駅書いて宿駅、やっぱり駅なんですね。馬が出てくるんです、やっぱり宿屋と馬がおるところで宿駅なんですね。まあまあそれも分かるんですけどね。で宿駅を決めまして、それが幕府指定の宿駅というんですけどもね、それがですね山崎通りですと、これいくつあったかな、 1,2,3,4,5,6 6つあるんですね、宿駅、宿場町が。京都を出てまず山崎ですよね、先ほどおっしゃった、今の大山崎あたりですね、山崎の宿、それから芥川の宿、これ高槻市のちょっと西の西寄りのところになるんですけどもね、芥川宿、それから郡山宿、これが茨城市になります。でこの郡山宿はですね、今でもですね宿駅にあります本陣、これ大名が泊まる大きな宿ですけども、本陣の跡が残ってます。郡山本陣って、椿の本陣という名称があるんですけども、あります。でその隣がですね瀬川の宿ですね、それから小屋の宿、小屋今度ですね尼崎市から伊丹市にかけてになるんですが、
あの小屋の
小屋寺のとこですね、ちょっと先になりますけども、小屋の宿、それから西宮宿と、この6つになりますね。で、その人口の話ですけれども、西宮宿がだいたい8000から1万という話しましたが、それに次ぐのがですね、私のメモでいきますと芥川宿、人口がこれに西宮に次いで多いのが芥川宿でありまして、1150人、
いきなり多いと言っても減りますね。
そうです、だからもう8倍近くの人口がある。でその他はですね何百という数になったりします。山崎でも1000人ぐらいですね、郡山ですと469とかですね、瀬川ですと690という、小さいんですよ宿駅というのは。
じゃあ西宮は圧倒的に大きいんですね。
圧倒的に大きいんですよ。 まあ京都から出て西国街道山崎通りの終点というのもあるんですけども、はい、圧倒的に大きいんですね。ですのでこのかなり胸張れるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、栄えてたんですね当時、
まあ、ところがそのからくりがありまして、うん、例えばその芥川宿の隣にはですね、これ実はその高槻城なんかというお城があったりしますので、うん、城下町はちょっと離れたところに実はあるんです。高槻の中心地はね、そちらにはたくさん1万人ぐらい人いますんで、はい、それとは別だよということです。で伊丹でもですね、伊丹のあたりですと例えばその、郡山塾とか瀬川塾の近くになるんですが、伊丹の町というのはちょっと別のところにやっぱりありますので、それとはちょっと違いますよということなんですが、まあ、それにしましても他の宿場よりもかなりダントツで大きいということになりますね。
じゃあ西宮塾には、はい、結構その町というかその、が近くにあった。
そうなんですよね。
でもお城とかありました？
お城ないんですけどね、ないんですけど結構大きな町なんですね、それは江別さんがやっぱり大きくて、西宮神社の門前町がこの西宮の大元なんですけれども、はい、門前町がありましてですね、まあ、場所としてあの海に近くてあの港もありますので、まあ、物資の集散地になりましたから商売が非常にやっぱり栄えたんですね、でそれもあって江別さんが商売の神様に行くとなったんですが、商売で栄えているところに街道が通るので、そこをまあ宿駅も兼ねてやりましょうということで門前町兼宿場町になっちゃうんですね。で、まあ、ついでに言いますとその後酒造りができますので、酒造りの町という性格も加わっていくんですけども、はい、それでそのギュッとこう凝縮してるので人口も多かったということですね。あ、都会です、ものすごく都会ですね江戸時代は。
じゃあもう今の西宮の町の姿っていうのがもうその頃からもうかなり色濃く出てた、
はいはい、おっしゃる通りでその通りなんですね。それを私言おうと思ってたんです
が、いやいやすいません。いやでもなんか聞いてたら、そうなんや、その頃からか、
江戸時代にあの、はい、まあ、骨格ができたというふうに言っても間違いないですね。
じゃあ西宮って本当に歴史のある町なんですね。
そうなんですよ、非常にあの歴史の古い町なんですよね。そうなんですよ。でこの宿駅の話にまた戻りますが、はい、まあ、幕府指定の宿駅ですので必ずその施設なり設備なりがこれがいるというのがあるんです。あの古代ですと例えばその馬を置いとかなあかんという制度がありましたけども、やっぱり江戸時代の宿駅制度もそうでありまして、例えば西宮塾ですと、いわゆる25人25匹というんですが、25匹これ馬のことなんです、
うん、
で25人というのはその馬を扱うあの人足のことなんですけれども、25人のそういう、こう作業できる人とそれから25匹の馬を常備しときなさいと。でこの馬を使ってですね、幕府公用の荷物を運びなさい、あるいはそのお役人を運びなさい、無償提供なんですよ、させられるんですね。で常備ですからこれ夜中も置いとかなあかんです。夜中に京都からお役人来たらその馬に乗せて次の宿駅まで運ぶということをこれ絶対しなければならないという非常にこう、まあ、重い仕事が課せられているということになりますね。
そうだったんですか。
はい、
うん、
でその他にもいっぱい設備がありましてですね、これ郡山に残ってると言いました本陣、西宮に一つあります。それから脇本陣、本陣が一般の時には脇本陣も泊まれますよと。これ大名を泊まる時通る時必ずその宿駅通ってですね、はい、本陣脇本陣泊まりますのでこれも大変だと思います。ところがその大名行列は脇本陣本陣にはお金払えますので、はい、まあそれなりに行けたかなという感じですね、は
あ、それは西宮でももうあのここという特定されている場所が
ほぼ分かってます。ただこれ第二次世界大戦でですね、あの本町あたりが空襲で焼けてしまいましたんで、その後あの区画整理をちょっとやってるんですよ。ですから道がちょっと江戸時代と変わってるところありますから、ドンピシャで押さえるの難しいんですけども、大体これぐらいだろうというのは分かりますね。
ほぼどのあたり、
ですね、あの江別さんの門前出ましてですね、はい、本町筋という、まあ、ちょっと寂しい通りがあるんですけども、本町筋はですね、江別さんから向いて真東にありますが、東向いて江別さんのその赤門から真東に向くとですね、ちょっと高くなってるんです。そのあたりがあの辺では一番高くて標高 3.56m なんです。その周りが標高3メートル切るぐらいですので、1メートルぐらい差があるところなんですよ。でその一番高いところ、街道がどんと通ってるんですが、江別さんの門前から出てですね、そうですね、100メートルぐらい行ったところに本陣脇本陣があったはずなんですね。今はちょっとピンポイント押されるのは難しいですね。でそういうその西宮塾の様子を細かく書いた絵図が実は残ってましてですね、山崎通り山崎道文献延べ図という延べ図、これもですね、あの江戸幕府が日本全国の街道のですね絵図を作らせたんですが、ですから例えば、東海道文献延べ図とか 中千と文献のベースもあるんですよ、で文献というのは縮尺一定ですよと、あの間を分けると書いて文献なんですけどね、縮尺一定の地図を作ってるんですね、はあ、で道路をずっと書き道を書きましてですね、で宿場に入ると、家の一個一個まで細かく書いてる、すごい細かい、ここお見せできないのが残念なんですけどね、あの共同資料館にはこれも期間変えて展示はしてるんですけども、はい、細かく書いてまして、本陣って書いてるんですよ、やっぱり脇本陣って。でその他にもですね、西宮塾の中にはですね、旗小屋、これが64件あったという記録があります。
いわゆる旅館ですか。
旅館です。64件の多いと思いませんか。
多いですね。
多いでしょ
う。そんなによそからのお客さんというか、
そうなんですよ、
旅人が来てた
そうなんです。そうなんです。すごく賑わってたようですね。
64件、
旅館64件で、西宮多分西宮はそんなないんじゃないかなと思いますけど ねいっぱいです。あの通りおそらく旗小屋さんでいっぱいと思いますわ。それぐらいにぎわってる。
やっぱりその江部さんの
江部さんの 前の通りだけですね、ほとんど。
は
あ、びっしりだと思いますよね。でそこで旅人がついてですね、で、あのわらじ脱いで足洗ってという風景がやっぱり展開するんじゃないかと思いますね。馬がポコポコ走りと歩きという、いいなと思いますけどね、そういうのが復元できると。
いいですね。
64件多いと思いますね。
はあ、
ちなみにですね、先ほどの芥川ですと33件ですから、はい、半分以下
ねえ
ということになります。
いかに西宮が
大きいか
っていうところですね。
ということでね、でその他にもですね、考察場、これ高い札の場、札場って聞いたことないですか。
はい、あります。
ありますよね。札場筋ってありますよね。
はいはい、
まあ、あの筋の近いところに考察場、例えば幕府の命令とか、まあ、この辺りですと、あの大阪町奉行所の支配ですから、はあ、まあ、奉行様 そのお達しがその札場に抱え、まあ、考察札が抱えられてですね、なんとかすべからずとか、なんとかしなさいとかいう、は
い
はいはい、まあ、命令が、
掲示板みたいな、
そう、掲示板、あの、うん、お上の掲示板、今市役所の前に掲示板ありますけども、あれがまあこの札場筋にあってですね、それを、まあ、いわゆる考察場、札場というふうに言った、だから札場筋って言うんですよ。
そこに残ってるわけですか、です地名が。
でさっき あの山崎通り文献のベースにもですね、ちゃんと札場って書いてるんです。で考察の絵がちゃんと書かれてます。ちっちゃくですけどね
、
面白いんですよ。
そうなんですか。はい、でも本当に当時からものすごく賑わってたんだという。
そうなんですよ、
ねえ、はい、なんかこう浮かびますね、その絵図というか、なんか絵柄というか、なんか、ね、ねえ、馬がいて、
なんか苦手なと思いますけどね。
クイズ徹底解剖。
そうなんや。
さて郷田さん、
はい、
今週のクイズは。
そうですね、まあ、今日もあの宿駅の話、宿駅制度といいますかね、街道制度の話をしましたので、その中でこう何度も申し上げたですね、西宮塾には馬が何匹いたでしょうかという。
あ、なるほど、
はい、
はい、
から数字2桁を書いていただくといいかなと思います、
はい、ということでこれが今日の問題でした。さて来週第3話は、はい、やっぱりこの山崎通りが主役です。
そうですね、まあ、あの西国街道ということになりますが、はい、西国街道から国道171号というお話をしようかなと思います。
あ、じゃあどんどんこう時代は現代に近づいてくるわけですね。
はい、そうですね、
はいはい、というわけで、今月のゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の郷田重信さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。